森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹が、グローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい、再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい、森部和樹はそんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。
こんにちは、森部和樹です。
森部さん、前回失敗する日本企業の3つの原則みたいな話でお話をいただいたと思うんですけど、それって講演が販路構築とか、販路関係の講演が増えてるということで、その中で話される内容って、具体的にその、販路ができないから困ってるとか、販売先が見つからないから困ってるって、結局売る相手がいないから、もしくは売る相手が少ないから困ってるっていう日本企業が大半だから、そういう依頼が来ると思うんですけれども、そういった講演で具体的に森部さんはどういった話をされるのか、簡単にでいいのでご紹介いただければなと思うんですけども、
その依頼される講演って1時間とか2時間とかね、はい、そういうものが中心なんですよね、で、まれに研修会社さんなんかから4時間とかね、そういう、あと事業会社さんというか、企業から社内研修の依頼で行くと4時間とか5時間とかやりますけど、4、5時間あればね、ある程度全ての説明ができるんですけど、1、2時間の説明だと、お話しできることも限られてるんですが、その少ない時間の中で私が皆さんにお伝えしたいことっていうのは、やっぱりその海外で売るためにはチャンネルをデザインする、チャンネルを構築するっていうことが一つで、そのチャンネルってなんか単発の商売しに行くわけじゃないじゃないですか、海外に、そうすると持続可能なチャンネルを作らないと、結局その 1回の取引でね、労力がかかりますよね。
そうですね、
A さんと取引するのにすごく労力がかかると、そしたらその労力をかけて作った A っていうチャンネルが、持続的に収益を上げていくものにできなければ、投資対効果が非常に悪いわけですよね。だからそのチャンネルを構築してデザインしていかないといけないっていう話をしてるんですけど、そこの重要性をまず理解をしていただくことをお話ししてるんですよね。
それは継続的にビジネスが可能、売上に立つチャンネルを作ることの重要性ってことですか。
そうですね、でそこね、ゆっくり説明すると皆さん気づくんですけど、日本はもうすでに皆さんチャンネル持ってるじゃないですか。だからチャンネルをデザインするとか、チャンネルを構築するなんていう発想はもともとないわけですよ。もう先人がデザインをして構築をしたところに、ひたすら営業力で商品を売っていくってことをやってるって。だから営業力が日本では重要ですよ。ただ海外は無の状態からチャンネルをデザインして構築をしていって、それが完成して初めて営業が乗るわけですよね。だからチャンネルファーストなんですよね、でそれを説明すると、皆さん理解してくださってて、でそのチャンネルを作るっていうことの重要性、もしくはその作り方、でそれをこう説明する前に、やっぱりグローバルマーケティング全体を理解しないと、なかなかそのうまくチャンネルが作れていかないんですよね。そのいろんな複合要素が多角的に関係してくるので、グローバルマーケティングを学びながらチャンネルをこう作る、要はグローバルマーケティングの一部なんですよね、チャンネルっていうのは。なのでそこのグローバルマーケティングの全体から入ってって、チャンネルにフォーカスしてって、そこをさらに 具体的なその構築事例で説明するっていうのが多いんですけど、はい、1、2時間だとそのチャンネル構築の具体的な方法までは いかないですかね。説明でききれないですよね。
この番組のタイトルになっている森部和樹のグローバルマーケティングですから、はい、その森部さんが考えるそのグローバルマーケティングっていうのは、うん、具体的にどういう、まあ、定義と言ったらいいんですかね、うんうんうん、どういうことなんでしょうか。
一言で言うと、はい、その世界のニーズに応えて利益を上げることがそのグローバルマーケティングの僕は一つの意味だと思ってるんですよね、はい、でじゃあその世界のニーズ、これは別に消費財でも生産財でも、うん、何でも一緒なんですけど、はい、世界のニーズに応えるっていうことは、
はい、
その戦略が必要じゃないですか。
そう
ですね、どういうニーズにどういうふうに応えていったらいいのか、
うん、
でその戦略を作るために、やることがグローバルマーケティングです、
はいはい、
でその中に、まあ、チャネル構築っていうのが入ってるわけなんですけど、はい、以前にもお話ししたと思うんですけど、その RSTPMM をその他国版でやっていくっていうんですよね、
はい、
ターゲットとする国版で整えていくっていうことをまずやっぱりやっていかないと、はいはい、いけない、
うん、
そこですよね。
そこがなかなか、うん、まあ、つまずいてるのか、うん、グローバルマーケティングを認識していないのか、うん、分かってるけど、うん、できないのか、
うん、
まあ、なかなか苦戦をしている企業が多いのも事実で、うん、ただ一方でうまくいってるところは、うん、結構トントン拍子に、うん、苦労はありながらも、うん、うまくやっているっていう、うん、そこの何だろう、境目というか、うん、境界線というのは、うん、どこにあるんですかね。
そうですね、結局うまくやれてる会社もその海外進出の歴史を紐解いていくと、最近うまくいってるね海外でって言われてる会社も、その前10年20年ってやっぱり苦労してきて、ずっとこうやってきてるんですよね、
はいはい、
でその中で、ノウハウを吸収して、やってますよねと。ただそれ、まあ、70年代80年代90年代ぐらいからこう苦労をされてきたノウハウが今ようやく花開いてるので、その全体的な投資対効果で見た時にはまだまだマイナスなわけじゃないですか。これから累損赤字を取り戻していくっていう、
はい、
そういうステージだと思うんですよね。でその20年とか前のアジア新興国の経済成長のスピードってそんなに高くないんですよね、
うんうん、
で競争環境もそんなに激しくなかったと、はい、ただ今のアジア新興国の経済成長のスピードと競争環境の激しさからすると、やりながら走りながら学ぶっていうことではその追いつかない。やりながら走りながらやらないといけないんですけど、
うん、
その闇雲に走ってても全く意味がないので、
はい、
グローバルマーケティングのプロセスに応じて一気にやっていかないと成功確率が確実に落ちて、
はい、
で戦略が立たないのでなんか場当たり戦略みたいになるわけですよね、
はいはいはい、
で僕思うんですけど、その海外市場を獲得するっていうのは中長期でそのビジョン、目指すべき姿、トゥビ像っていうんですかね、トゥビの像を描いて、でそこに行くための中身を詰めていかないといけないじゃないですか、
はい、
でそれがやっぱ場当たり戦略だとなかなかこう、うまくいかないケースが多く見受けられるので、まあ散々いろんな企業支援してきて出してる結論が、
はいはい、
グローバルマーケティングとかチャンネル構築という話なんでね、うん、そこは、まあ、僕はそうだと思ってるんですけどね。
簡単でいいんですけど、うん、そのグローバルマーケティングの先ほどプロセスとおっしゃったんですが、その大きく、うん、まあ、ここだけは押さえなければいけない、
うん、
全部は説明している時間ないと思って、うん、グローバルマーケティングで、
うん、
今聞いているリスナーの皆さんも、うん、まあ、直面しているそういうことに、うん、リスナーさんもいらっしゃると思うので、
うん、
そういった時に具体的にどういったプロセスを踏んだらいいのか、
うん、
大枠で教えていただいてもよろしいでしょうか。うん、
ざーっと流れで言うとね、はい、まあ、どんな市場でどんな敵がいて、はい、そこに出たら何が起こりそうなのか、
はい、
そして自分たちの商品というのはどんな層に売ったらいいのか、でその層の中でも具体的に言うともっとフォーカスしてどこを狙うべきなのか、
うん、
で自分たちの立ち位置というかポジショニングどうすればいいのか、で何が売れていくらなら売れてどこでなら売れてどうしたらその商品を知ってもらえるのかということを完全に組み立ててしまえば一つの戦略ができるじゃないですか。
もう一回じゃあゆっくりと教えていただいて、
どんな市場なんですか、その出る、はい、出る市場が、
はい、
でそこにはどんな敵がいるのと、
はい、
要は儲かる市場なの、
はい、
敵はいっぱいいるの、あんまりいないの、
はい、
強い敵どうなの、
はい、
でそこにじゃあ出ちゃったら何が起こりそうなの、
はい、
っていうことをまず見るわけですよね、
はい、
でこれだけやれば勝てないところに出てったって負け戦してお金をするだけなんで、
はい、
あの出ないという選択肢は生まれるので、はい、まず絶対これやらないといけないわけですよね、はい、でここでなんか勝てそうだって感じて初めて、うん、じゃあどんな層に売ったらいいのか、
はい、
もうその層の中でも具体的にじゃあどこを狙うの、
はい、
本当にターゲティングしていくわけじゃないですか、
はい、
で自分たちはどういう立ち位置でやります、
うん、
例えば、高いものを上位の人たちだけに売る戦略なのか、
はい、
いやいや中級品をマスに売る戦略なのか、うん、まあ、そういうものを決めていく、
はい、
ですごく重要なのが、まあ、何が売れるのか、
うん、
要は日本企業が ここで考えるときに、これを売るっても決まってるんですよね、
うん、
なんですけど、いやそうじゃなくて一回リセットして何だったら売れるの、
うん、
でいやこの価格で売るって決まってるんですけど、いやいやそうじゃなくていくらなら売れるので、
じゃあさっき言ったニーズに応えるっていうところで、
ね、はい、でどこでなら売れるの、
はい、
これチャンネルですよね、
はい、
でどうしたら自分たちの製品が知ってもらえるのかっていうことを、これ B2B も B2C も消費財も生産財も同じなの で、
はい、
でこれが一連のプロセスなわけですよね、
はい、
でこれで戦略を組み立てていくわけなんですけど、うん、まあ、この中でもやっぱりすごくすごく重要なのは、
はい、
当然経営資源限られてるし、うん、ノウハウもいろいろその社内にあるないの問題があると思うんで、はいはい、ただこの一連のプロセス全部重要なんですよ僕って、
うんうん、
どれか取れって言われたら、そのどんな敵がいるのかっていうのはやっぱり戦略を立てる上ですごく参考になるんですよね、
はい、
結局先駆者が必ずいるので、うん、その敵がどういうことで成功しているのか、もしくはどういうことで失敗しているのか、
うんうん、
彼らがどういうチャンネル構築をして商品が売れているのか、もしくは売れていないのかってことを見れば、はい、自分たちが取るべき戦略って見えてくるんですよね。だからどんな敵がいるのかっていうことはやっぱ徹底的に調べないといけなくて、
はい、
でこれを自社で、事業会社がうにうに調べてても全くもって、事実は見えてこないので、
うん、
我々のような会社に委託をして調べちゃった方が早いですよっていうのは僕はずっと言ってる話なんですよね。でここに逆にその調べる費用を投資できないんだったらそもそも海外に出ちゃいけないと思うんですよね。だから、まあ、そこは一つのポイント でこれが終わったらそれに応じてチャンネルを作っていく、要はどこでなら売れるのか、どうしたら売れるのかっていうことをひたすら考えて導き出してそれを実行するっていうことをの次のステージに行けるっていう、まあ、この2つですかね。
なるほど。じゃあ、うん、もう一回その2つだけ教えていただいて、
うんうん、
よろしいですか。
どんな、まあ、敵がいるのかっていう競争環境を、
はい、
徹底的に可視化する、
はい、
で B2B も B2C も競合は大体 3カテゴリーなんですよ、
はい、
1つが欧米外資、
うん、
まあ、韓国を含めて台湾を含めて外資、うん、でもう1つが日系、
はい、
でもう1つがローカル系、
うん、
でこの企業それぞれ戦略の特性が違うんですよね、
うん、
でこの企業たち見ていくとポジショニングもそれぞれ違うんですよ、
はい、
でターゲティングも違ったりするんですよ、
うん、
だから競争環境を見るっていうのはすごい重要で、
うん、
でそれぞれターゲットも違うし、そのいわゆる製品も違ってくると、うんうん、当然チャンネルも違ったりするんですよね、
うん、
でこれを見ていきます。でそれを見た上で自分たちのポジショニングと自分たちのターゲットを決めて自分たちのチャンネルを作る、
はい、
どこでなら売れるのかっていうことをやっていくっていう、うん、この2点ですよね、
はい、
これが最も重要で、 で、もうなんか単発商売しに海外行くわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
なんか1000万売れましたイエーイっていうそういう話じゃないと思うので、うんうん、いかに10億100億1000億の事業を海外で作るのかっていうことを考えると、やっぱりその10年先への投資なんですよね、
はい、
10年先に投資ができないんだったら、その海外とかあんまり言わない方がいいんじゃないかなって僕は、うん、思ったりします。
わ、はいはい、かりました。じゃあ今日はここの辺でお時間が来ましたので、
はい、
森さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。